オンザウェイジャーナル。オンザウェイジャーナル、月曜日は私、梶原茂です。先週、山形のお米、つや姫のお話をご紹介しましたが、まあ、こういった新しいブランド米が日本の農業を救ってくれるかもしれない。そんな希望がちらっと見えてきました。まあ、とりわけ東日本大震災で、日本全体、非常に今、厳しい状況になっています。とりわけ農業が。そんな農業を救う起爆剤になるのかどうか。今週も角川フレスタから発売になっているつや姫10万分の1の米をおかけになりました五十嵐恵子さんにお話をお伺いしてまいりましょう。
10万分の1の米つや姫、なるほど。つや姫が11年という歳月をかけて開発され、そして世に出、その後は非常に順調にもう山形のブランド米として、相当いろんなとこにもつや姫の名前は届きましたね。
そうですね。それで有名な、高級料亭の吉兆とかですね、菊の井さん、
菊の井さん、ここに来ましたよ。
あ、そうですか。
菊の井の村田さん
サポーターなんです。
村田さんとこでね、僕らちょっとね、食べました。
あ、そうです
か。お米も食べた、美味しかった。あれがつや姫だ。
はい。あとイタリアン料理のアルケッチャーノなんかも、
はい、有名な山形のね、地元の食材を使う、
この間ダライラマさんにもお持ちしたという話も聞いてます。
へえ、はい、というふうにいろんなところで今つや姫って名前ね、最初からつや姫だったんですか。
あ、これはやっぱりブランディングの一環として、名前を公募したんです。全国で
、はい、全国、はい、山形だけじゃなくて、
はい、まあ、山形の人がほとんどあれだったんですけれども、
プロモーションの一つのやり方として、はい、全国に訴えるというね、はい、全国に向けても宣伝活動ですから、もうすでにね。
そうなんです。
素晴らしいお米出来上がりましたよ、これを皆さんどうなさいますっていうふうに、これはあれですか、選択式ですか、それとも勝手につけてくださいってことですか。
勝手につけてくださいということです。
勝手に、はい、じゃ相当めちゃくちゃな名前も来たでしょうね。
めでためでたとか、でもこれは残った名前ですけれども、
あ、まあ、いい名前じゃないですか、はい、めでためでた。
それからおしんちゃんとか、
おしん、あ、はい、やっぱ山形おしんだ。
そうなんです、うん、あと千年の恵みとか、そデバほのかとか、そういったものが来たんですけど、
は
い、それから山形97号ってほとんど種類名ですね。
あ、もともとのね、
それがいいっていう声もありました。
あ、なるほど、多分横文字があったりいろいろしたんでしょうね、ナンバーワンライスとかね、はい、いろいろな名前がある中、最終選考に残ったのは何だったんですか。
山形97号とつや姫だったんです。
そらやっぱ山形97号ロンドンブーツ1号2号だったら分かりますけどね、ちょっとと山形97号だったらここまでつや姫は、まあそうね、お出しになった方に失礼な言い方になっちゃうと申し訳ないんですけど、やっぱりいいチョイスだったんじゃないですか。
それが男性委員は山形97号を本当に推してらしてたんです。
大マジで、
はい、
はい、
でやっぱり山形の米だからっていうことで、
山形の米だし、
はい、
あ、そうか、山形ってやっぱり県名を打ち出したいと、山形97号、
はい、
山形1号だったらなんか分かるけど97っていうとどうなのかなっていう
それで県の方でマーケティングをやったんですね。
あ、調査したんですか。
首都圏のブランド米を食べてる、はい、主婦層にどっちがいいですかって言った時にやっぱつや姫がいいっていうことで、それでも山形97号がいいんじゃないかっていう委員の方もいらして、それで結局決まらなくて、はい、それで山形県知事に選ばれた吉村さんが最初の仕事としてつや姫っていうのを選んだんです。
これはやっぱりね、女性知事だからそっちを選んだかも分かりませんね、
はい、やっぱり消費者の、側に立っているってことで、やっぱお子さんも育てたりしたご経験もあるので、きっとそういうことから主婦の感覚で選ばれたっていうふうにもおっしゃってたような気が
します。お米を実際に、まあ、男食べますよ、いっぱい、食べるのは男かもしれないけども、お米を何を買うかを決める
権利は多分女性の方にありそうですね。
あの多分お米だけじゃなくて、今は女性が動かないと物が動かない時代かもしれません。そうですよね。
例えば家でのテレビ買うのだって、女性があこっちのがいいわってば、こっちのテレビは旦那は本当あっちがいいんだけどなと思っても、奥さんが言った方ですよね、下手したら家も女性が選ぶんですよね。あ、こういうタイプなんてのも、
家も車も、
車もね、だったらお米はなおさらのことですよ、その山形97号というふうに男感覚で決めるよりも女性感覚のつや姫を選んだってところは、やっぱり結果的に正解だったんじゃないですかね。
本当にそう思います。
ですね、よかったですね、なんとなくね、こう買いに行った時、あ、つや姫くださいっていうのは言いやすいけど、山形97号くださいっていうのはなんかあんまりこう、そういう飲食店というか、なんていうのかね、食料品店の店頭での会話としてどうなのかなというのは、
ちょっとキラキラ感がないっていう、
ちょっと厳かすぎるというか、ああそうですか。でもそれもラッキーだったですね、女性知事だったってことがあるかも分かりませんね、さあそうやって生まれたつや姫なんですが、まあ、あのこういう最近農業をめぐっての話ですね、めでたい話ばかりではなくて厳しい話も結構ありますね、
そうですね。
特に、まあ、山形も東北のを代表する一つの県ですけれども、太平洋側の県を中心としてね、2011年の3月11日もうこれも一生みんな忘れることのできない、大変な事態が起きました、あの時にも実はあれですよね、つや姫開発チームはもう一生懸命開発し、そして、いよいよ2010年には売り始めて、さあこっからだと思った時にあの大地震があったわけですよ ね、
そうですね。山形は本当にあの一番避難してる人が多いんです、福島から。
あ、そうか、山を越えた向こうへね、
でやっぱりあの東北という地域で、あの宮城とか、あの福島とか、もう本当にあのご結婚なさってる方とか、そっちに働きに行ってる方とかって本当にあの人ごとではないという感じだったんですけれども、あの、まあ、東日本大震災で放射性物質のことがもう全国で問題視された時に、
まあ、原発の、ね、放射能の問題がどこまで飛ぶんだと、でその地図だけポンとこう平板の地図を見ればですね、それは山形福島と、まあ、県境をね接してるわけですから、あの結局いろいろ東北省は風評被害ってものが非常にひどくありましてね。
そうですね、あのでもあの山形はあの本当に福島とかあ の方には申し訳ないような感じなんですけれども、あの周囲をぐるりと高い山に囲まれていて、ものすごくあのそれが急な山ばっかりなんです。朝日連峰とか飯豊連峰、それから奥羽山脈、それで鳥海山ということで、周りが全部屏風のように囲まれているんです。それであの山形はあの東京よりも放射性物質が少なかったんです。でもあの、まあ、放射性物質が全国でこう問題視された時に、山形県というのは 一番早くにですね、本調査の結果が判明するまでお米の出荷をですね、全県で、あの自粛したんです。であのいいって言ったとこから出すっていうことではなくて、全部の安全性を調べてから出すっていうことを決めたんです。
チクチクで、あ、ここ OK だから、じゃあ OK 出たとこから出しなさいじゃなかったんだ、
そうなんです、
全部を
全部。そしてあの山形県 の、 あの JA グループは、少しでもこう放射性セシウムが出た時に、国の基準以内であっても市場に流通させないって決めたんです。で結果はあのもちろん不検出だったんですけども、私はこのニュースに接した時に本当に感動して、あのやっぱり山形が安全なお米を安心して消費者に食べてもらうって、それが山形のお米だっていうことを全国に宣言したような感じが しました。で今年も国であの決められた以上に厳しく検査をして、安全性をちゃんとあのチェックして出しています。
そうですか、まあ、 という山形の事情をよくお知りの方、それからそういう、まあね、山形県の生産者側の対応ぶりをご存知の方は、ああそうか、つや姫ってそういうことなんだなってのは分かりかも分かんないけれども、一般的に東北と一括りにして、いや東北のお米どうなんだろうなというふうに、まあ、ちょっと懸念をされる方だって、まあ、いらっしゃるわけですよね、はい。まあ、そういう中だからこそこう情報をどんどん出していかなきゃいけないということもあった年ですね。
そうですね、本当にあれは、本当になんか大変なことだったと思います、
今も福島の皆さん、はい、本当に大変でいろんなところにそれこそふるさとを追われて、はい、山形にもたくさんいらっしゃるわけですよね。
山形は一番受け入れっていう県なんです。で、ね、やっぱり近い、ということもあって、それからご親戚の方とか、はい、あとそういう方もたくさんいらしてます。
そうですね。それから三陸で、まあ、海側の皆さんもね、はい、結局土地を追われるような形で、はい、まあ、山形に親戚がいればという、はい、そういう、まあ、東北は本当に大変な目に遭ってるわけですけども、はい、まあ、つや姫、まあ、つや姫は非常にもう今全国で愛されているお米ということですが、はい、どうなんでしょうね、これで農業全般活気づきましたか。
山形の方は、これが本当につや姫っていうのがブランディングが成功して、山形つや姫ってなったら、きっとまた活性化すると思うんですけれども、やっぱり日本の農業就業者っていうんですか、山形も例外ではなくて、本当に高齢化、過疎化、はい、後継者不足っていうのが深刻な問題でもあるんです、うん。で、本当に農業ってのは厳しい局面を迎えているなと取材しても実感いたします。
こんなつや姫っていうね、今やトップブランドになる米を出して、勢いづいている山形だから、相当若い生産者も増えてる、要するに若い農業従事する、まあ、農家の人たちも増えてるのかと思ったら、そうとは言えないんですね。
まあ、新しい試みみたいなものは、出てきてはいるんですけれども、うんうん、やっぱりつや姫の今年が本格デビューなので、はい、この後に期待したいな、ね、と思っています。
うちはつや姫を中心に米作りを本格的にやるんだっていう若い連中が、はいはい、より大規模な展開をしていく可能性はなくはない。
それからですね、耕作放棄地とか、そういったものを農業法人っていうんですか、それでやってるところとかですね、あと女性だけでいろんな試みをやってるガールズ農場とか、ほうほう、そういったことも山形では新しい試みとして
、いいですね、ガールズ農場っていいですね。
そうなんです。
ガールズバーは行ったことありますけどね、ガールズ農場は行ったことないですね。
なかなか面白い取り組みもやっていて、
うん、ね、女性だけで、
女性、女の子たち
ってことは、あれです、女、あ、おばさまではなくて割と若い子ですか。
はい、若い子です。
それまたより一層興味を、それはこういう意味ですね、農業っていうのは相当機械化されてるということで、昔はすごい力がないと、男の肉体が農業で、というイメージがありましたけども、はい、そんなに筋肉隆々、筋骨隆々じゃない人でもできるような農業に今なりつつあるってことですかね。
そうだと思いますけれども、やっぱり夏は暑いですし、大変な仕事ではある、そこは確かだと思います。やっぱり収穫前に台風が来てしまったりすれば、また米の品質が劣化したりもしますので、やっぱりこうお日様と風と光と、それからなんかやっぱり人の力によって生まれるものかなと思いますけど、
まあね、自然と協調しながらやっていくという、まあ本当に昔から一番古くからある産業ですからね、でもそこから人がいなくなっちゃったのは本当に寂しいことで、つや姫10万分の1の米、五十嵐さんのこの5本の中にも、生産者の方、要するに農家の方がね、何人かこう取材対象としてご登場になってますけども、やっぱり見ると多くの方が60代半ば過ぎですよね。
そうなんですよ、今日本の農業就労者の平均年齢が65歳超えてるんですね。
もう間もなくこのまんまほっとくと70超えますね。
ね、もう本当に普通の会社なら定年迎える、
いやもうそうです、
年齢が平均っていうのが
平均ですからね、そういう方もいますじゃないですからね、そういうことで平均で、もっと70過ぎる方もいっぱいいて、若い方が珍しいってわけですよね。
そうですね、少なくなってますね。
そうなると、井原さんのこのご本の中にも書いてありますけれども、その耕作放棄地っていうんですか、要するに耕作も諦めちゃった、もう年でも無理だよ、体も動かないしとか、息子は後継いでくんないしとか、そういういろんな理由で、儲かんないし、というさまざまな理由で、せっかく田んぼを持ってんだけども、耕さなくてほったらかしになってる土地も結構あるわけですか。
はい、あります。やっぱりその後継者がいないとか、それから遊休地とか耕作放棄地、でもこれを集約するあの農業法人っていうのが、あのここにもこの本にもあの書いたんですけれども、そういうものを立ち上げて、あの一回あの水田は放ってしまうと、また蘇らせるのが本当に大変なんですね。だからそのためにあの自分たちでやっていこうっていうことで、農業法人みたいなのを作られてる方も、あの出てきています。
それがあのアメリカ型の農業に近いような、非常に合理的な、うわーっという面積を機械化してどんどんこう規模拡大して株式会社化してってというような流れはないんですか。
どうなんでしょうか。あのやっぱり山形の農業はちょっとその辺は私はわからないんですけれども、田んぼの大きさ自体が、あの北海道なんかだとすごく大きいんですね。
北海道はね、北海道はアメリカ型になりやすいですよね。
でやっぱ特別栽培米とか有機栽培米ってなると、そういうことが可能かどうかっていうのはちょっと私にはわからないなという感じがします。
ね、クオリティ重視でいく。
そうですね、やっぱりあの水の位置とか、あの天気によってその乾き具合とかっていうのはやっぱりこう勘でやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うので、
大量生産ということだけがいいわけではないと。
そう思います。
いうことですね。まあ、あのこの節いろいろその日本の農業は厳しい厳しいと言われて、でそこに持ってきてその TPP という問題がね、来てるわけですよね。もっと市場開放しようじゃないかと、それには例外ないんだと、例外がないってことは農産物にもそうだと、そうするともっと安い米やってきちゃうぞと、こういう危機感というのはやっぱり地元にもあるんですか。
すごいと思います。
あ、そうですか。
やっぱりあの TPP が締結されるようになれば、本当にあの価格競争という面が今以上に深刻になるということが皆さん予想しておりますけれども、まあ、それに対抗するにしても、まあ、安全や品質でこう対抗していくということは、あの思ってらっしゃると思いますけれども、本当に大変じゃないかなと思います。
どうですか、その辺はあのもうちょっと自信を持ってですね、その大量生産が例えばブヤーッと機械で作ってる米に比べて、例えばつや姫、まあ、それぞれ他にもブランド米がありますね、日本の米の安全性とか美味しさ、やっぱあの中国の人なんかも結構あの日本のブランド米をね、大変にあの、まあ、あの悪い言葉を言うと買い漁ってるというか、あのお買い上げいただいているっていうこともありますしね、彼らはあのクオリティの高いものを非常に好まれて、ワインなんかもね、フランス行って大変に高価なものいっぱいこう、地元でもあるんだけれども、地元よりも海外のものはいいんだ、そういうこと言ってくれる国があるとすればですね、むしろブランド力を高めることによって世界中から安い米が入ってきても OK よというふうにはならないもんですか。
いや、それは私にはちょっと分かりませんが、あのそれでもやっぱりつや姫なんかおいしいので大丈夫だろうとは思いますけれども、あの私がやっぱり心配しているのは食料自給率なんですね。あの本当に日本は先進国で最低ですよね。アメリカもフランスもカロリーベースで 100% 超えてますし、あのイギリスとドイツはあの戦後すごく低かったんですけれども、国策としてあの落ち込んだ自給率を、まあ、60とか85まで上げたんです。で 日本だけがもうどんどん下がって 40% になっている。で、食料品なんか輸入すればいいじゃないかっておっしゃる方もたくさんいらして、それでまあ全面戦争にでも ならない限り食料は輸入で大丈夫だよっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるし、そういう考え方もあるなとは思いますけれども、世界の穀物の、在庫率っていうんですか、それがもう急速に今減ってるんですよ。でそれはバイオ燃料ということで、トウモロコシからあとサトウキビ、それから菜種油とかっていうのが減ってきていて、この結果こう穀物不足になっていて、現在小麦関係のものってほとんど値上げしてますよね。
穀物市場はまあ本当にすごいことになってますね。
でそれがもうどこにこう派生してくるかわからないわけですよ。で私は出店はどこか知らないんですけれども、ある方から昔フランスのジスカルデスタン大統領が、食料を自給できない国は独立国とは言わないっていうふうに言ったっていうことをちょっとまた聞きで聞きまして、ああそうだなとやっぱりちょっと思うところはあるんです。でそういうことは必要ないっていうふうに考える方もいらっしゃるっていうのもそれも分かりますけれども、やっぱり自分たちが食べるものがどんなふうに作られて育ってきたものかとか、どういうものなのかっていうことが分かるっていうことが、そういうものを食べるっていうのが本来望ましいんじゃないかと思って、やっぱり日本の農業っていうのは守っていかなきゃいけないなと思っています。
そうですね、その作る工程や、それからそこでどこまで、悪いものを排除してって、でこういう方法でっていう細かい、決め事をやって、もう律儀に守りながらっていう日本ながらの農業を、展開した結果、とっても美味しくて、何にでも合う、いやひょっとしたらお米だけでも美味しいっていうお米が出来上がったっていうことをちょっと大事に思わないと。
そうですね。
ねえ、なんか宝物をせっかく宝物だと認識しないのはそんなことですね。
そうですよね。本当日本の農業技術ってすごいと思うんです。山形のさくらんぼなんかもあんな美味しいさくらんぼはもう世界中探してもどこにもないと思うんですね。だからリンゴもそうですし、ラフランスだって本当にあんなに美味しい宝石のような果物っていうのは日本だけで作られてると思うんですよ。アメリカ行ってもヨーロッパ行ってもあんなに精巧に作られた果物はお目にかからないと思うんですね。そういう技術っていうのを後継者がいなくなってしまえば途絶えてしまいますので、本当に後継者っていうのは育っていけるいくような社会にしていかないと。
そうですね。それやっぱり農業やったら儲かるっていう、そういう市場にマーケットにしていかないといけないってことですよね。
そうですね。やっぱり農業をやっているから、それを誇りに思うとか、そういうふうな形にしていかないと、なかなかこう難しいかなと思いますけども、もう本当に悲観なんかしてられないっていうところまで来てるかなと。
そうだと思いますよ。もうそうだと思います。なんか国に守ってもらおうとかね、なんとか補助金もらおうとか、それから外国が来ちゃうからちょっとそこに壁もう一段高く壁立ててくれるとか、そっちの話とはまたちょっと別に、こっち側がその認識を国民全体として一方で持たないと。
そうですね、
守るとか保護するじゃなくてね、やっぱり日本の農業が優れてるってことを世界にアピールしていく。で日本の、食の代表のお米を積極的に、知事が日本全国をね、つや姫大使の先頭に立っていったように、世界にやっぱり打って出るっていうぐらいなことをやっていけば、若い連中も、ああそうか、日本を代表してうちのつや姫が武器になるんだ、日本を広めるっていうぐらいに思うと、多くの若い人たちも胸を張って農業に勤しんでくれるかもわかんないですね。
そうですね。あとやっぱり国として 日本の食料自給っていうのはどうするのかっていうことを本当になんかあの消費者とか生産者とかの垣根取っ払ってみんなで考えてビジョン持たないと本当になんか一つ一つのことに対してこう決まっていかないんじゃないかっていう感じもします。
そうですね。それとやっぱり情報ですね、その実情、その山形ではガールズ農場もあるんだとかこういう情報をあの流すことによって、それならちょっと行ってみようかなという、
ぜひいらして
ください。お兄ちゃんもいるわけですからそういう今どういうふうにつや姫が作られているのか、どういう状況でこんなおいしいお米があるのかっていう消費者の方もぜひあの足を運ん で、
そうです、ね、
でついでにさくらんぼ、え、さくらんぼこれですかって言うんでポキッと揉んで口に入れると、どうやったらこんなのができるのっていう、そういうもうちょっとこう食と今距離離れちゃってるんですよね、生産者と消費者がね。
そうなんです。
もうちょっと近づくことによって、非常に貴重な資産であると、農業生産物が。でそれを生産している山形っていう場所が、山形にこれ限りませんけどね、日本全国どこでもそうですが、ああ尊い場所なんだなって我々にはこういう国土があるんだなってことをやっぱり噛み締める必要がありますね。
そうですね。
意図的にね。
やっぱりあの顔が見える関係ってよく言われますけれども、やっぱ生産者と消費者が、あのこの人のあのお米は間違いないみたいな感じでのこう絆っていうんですか、信頼関係が、そういった形の農業になっていけば、あの消費者も生産者を育てることができるし、生産者も誇りを持って生産できるかなっていう感じはします。
誇りを持った生産者は、やっぱり後継者もそれを引き継ごうというふうに思い始めて、でどんどんまた山形全体が農業で盛り上がってっていう、それはもう山形に限らず日本全国でってことになりますもんね。これからますますやっぱり食の安全とかね、
安全はもう本当にキーワードだと思います。
それからやっぱり人生、食べる喜び、これが生きる喜びでもありますからね、そうですね、そういうことでつや姫がこのプロジェクトが成功してきてるっていうのは非常に頼もしいことで、
あと6時産業ってよく言われますけれども、
6時産業、1時産業ってのはそもそも、
そうです、
まあ、3時産業まで分かりますよ、サービス産業って、6時産業
って
言われます。6時産業って何ですか、
それはあの農業をベースにして加工とか流通販売とか観光交流とかそういったものを、あの連携して消費者のニーズに沿った地域独自のこうサービスとか商品を売って生み出して売っていくってことなんです。でそれはあのさっきおっしゃったあの、まあ山形に来ていただいて、その農業の現場を見ていただいて、さくらんぼを食べたりみたいなことも含めてだと思うんですけれども、あとつや姫に関して言いますと、つや姫のお酒とかそれから焼酎とか、
そういうのがありなんだ、あるんですか今実際に。
あるんです。
つや姫焼酎とかつや姫、
美味しいんです、すごく。
精酒はあるんですか。
はい、それからつや姫の米粉を使った冷や麦とかパスタとか。
パスタがあるの。
あるんです、米粉の。それからつや姫を用いたつや姫米油とか、それからチップスとか、それから塩麹なんかもあるんで、
派生製品がいっぱいあるんですね。
でそれを6次産業って言っていて、
あ、面白い。
だと付加価値がついて、またそれが流通すれば潤うっていうこと
なんです。したらあれですね、まあ、僕は都内に住んでるんですけども、そういうつや姫はお米売り場にあるんだけど、まあ、食料品売り場、そこはつや姫コーナーにはそういう油や何やら塩麹や何やらも一緒にブワーッと展開してくれるとね、
ね、
面白いですね。
そうしてくれるといいなと思いますけど。
あ、そういう、
あの銀座の山形のアンテナショップでは多分やってると思います。
アンテナではね、
はい、
アンテナじゃない普通のところでもそういう展開で、それぞれの県が お互いの食を競い合うっていう、あのやっぱりみんな食べ物大好きですから、
そうですよね、
そういうふうに競い合うように、いやうちだ、いや何言ってんだ、何が山形だ、うちは福島だと、ね、いやうちは宮城だ、いやうちは熊本だっていうね、こういうふうにお互いに競い合うような状況が健全好ましいですね。
そうですね。
その、まあ、先駆けとしてつや姫が、ブランディングにうまく成功して、これからますます発展することを、一緒にじゃ祈っていきましょうかって、俺が言う立場じゃなかったかもしれません。
ありがとうございます。
どうも、ということで五十嵐恵子さん、つや姫10万分の1の米、 ね、これが角川フォレスタというところから発売中でございます。じゃあつや姫を実際にこの買うもよし、合わせてこの本も手に取るもよしって感じですね。
よろしくお願いいたします。